時刻は3時30分です。学び続けたいあなたのための大人の力、新年度平成31年度と言えるのも、もうあとわずかになってまいりましたが、新しい年度、新年度がいよいよ始まりました。今年度もこの番組進行役を務めます一般社団法人スタディライフ熊本の水野直樹、そして代表理事のロコ先生こと古川博子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新年度始まりましたね。
あっという間に4月はい、本当に、今週は小学生中学生の入学式があってるんですかね。
そうなんです。桜がね、もうちょっとずれてくれたらっていう気持ちの中で風が吹いて桜吹雪が舞って雨が降ってなんてなっちゃいましたので、ちょっと早めに入学式があったところはギリギリ間に合ったかもしれませんが、ギリギリダメだったというところもあるかもしれませんね。
なるほどね。そうそう、その代わりチューリップが、ね、咲いてみんなをお迎えしてくれているのかなというふうに思ってますけれども、本当いい季節ですよね。
本当に季節が新入生の皆さんを迎えてくれてるって感じしますしね。そのチューリップもあれ、なんか入学式に合わせてきちっと花開くように学校の先生方日陰に置いてみたりとか、いろんなこう工夫をなさりながら入学式にこう照準を当ててバッチリ咲くようにしてらっしゃるようですね。
そうなんですよね。私もやってました、小学校の教員時代。
やってました。
やっぱり球根を植える時期とかね、どこにプランターを置くかとかね、はい、そして一気に迎える準備をする、花に開いていただいて、ニコニコ顔のお花さんたちで、みんなをお迎えするっていうようなね、小学校中学校の先生やってくださってますよね。
そうなんです。皆さんね、ただ咲いてるわけじゃないんですよね。本当に新入生を迎えるために本当にね、こう力を入れて心を込めてその日を迎えてるのですよね。もうそういったこともね、ぜひ知っていただけると入学式そのありがたさっていうのがさらに実感できそうな気がします。
はい、そうですね、入学ということで、今度私どもスタディライフ熊本でも新規事業がスタートしますね。
そうなんですよね。時折この番組でもご紹介しておりますけれども、4月から新たな事業が本格的に始まりまして、まあ、言ってみたら本当に何ですか、こう新入生を迎えたって言ってもいいんでしょうか。
そうですね、新しい場所に新しい生徒さん、通ってきてくださる方をお迎えするので、本当新入生をお迎えする気持ちで今私たちもワクワクしてます。
ではその事業内容についてこの後ご紹介していきます。学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、株式会社ピカッシュ、一般財団法人熊本学校の提供でお送りします。シティ FM。では新年度を迎えた、新規開校を迎えたというスタディライフ熊本の新規事業はロコ先生何ですか。
はい、チョイス、アフタースクールチョイスですね。
アフタースクールというタイトルがつくチョイスという屋号でいいんですかね。
そうですね、まあ、屋号ですよね、事業部名なんですけれども、本当にもうそこが独立してっていうような感じで新規事業ですね。
ではこの新規事業のアフタースクールチョイスについて、まあ、その担当責任者とかいらっしゃるんですか。
はい、はい、そうなんです。アフタースクールはまあ子どもさんたち相手、小学生中学生はまあ少しいらっしゃるかな、そんな感じなので、スタッフも若い方、はい、私よりも随分若い方です
通ってくる子どもたちにとっても近い年齢のお兄さんといった感じでしょうか。
そうですね、今日はその、お姉さんの方、坂口志乃さんをお迎えしてます。坂口さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はつらつとしてますね。
いいですね、トーンが違うな、はい、
じゃあまずチョイスってどんなところかというのを坂口さんにお伺いしましょうか。アフタースクールというタイトルもついておりましたけれども、チョイスってどんなスクール学校なんですか。
はい、 まずは放課後、子どもたちが過ごす場所となります。アフタースクールという名前がある通り、放課後子どもたちに通っていただく場所になってまして、簡単に言うと学童と習い事の形が合わさった、それこそ本当に新しい居場所になっております。
塾とは違うんですか？
はい、そうですね、塾とは違って、やっぱりこう今から大きく成長していく、心も体も成長していく時期に体感する、体験する、そんなことが自然にできる場所なんです。塾っていうとやっぱりこう達成目標があって、お勉強ですから、ある程度の点数だったりとかね、そういったことになってきますけれども、心のあったかさとか、自分がこう人としてこういろんな人と関わるときにこういったものができてたらいいなっていうような、なんかこの数字には表せない、そんな部分のものを集めた場所ですね。
ではその講座、どんなものがあるのかというのをですね、坂口さんの方からご紹介ください。
はい、先ほど古川先生からもあったように、子どもたちにまず楽しんでいただく経験を積んでいただきたいなと思っています。10種類、1つ目総合スポーツ、起業家育成、英会話、デザイン、カメラワーク、日本文化、文字書き遊び、リズムダンス、そして興味多い方あると思いますプログラミング、今現在4月からこちらでスタートさせていただいています。
ではその放課後お預かりに申し込みをすれば、これらが全部受講できるんですか？
ですね、まず講座の中から一つ選んでいただいたら、自習オプションという形で平日毎日通える形となりますので、まず好きなもの、ちょっと興味あるな、やってみたいなっていう子どもたちの思いを見つけていただければなと思います。
なるほど、だいたい通常ですと放課後お預かりというのがメインであって、その上のオプションとしてこういった習い事もありますようなんですけれども、あくまでも子どもたちが体験できるもの、体験したいものというのが中心であって、さらにその上で良ければ放課後のお預かりもありますよという形になってくるんですね。
そうですね、まあ、お預かりがメインではなくって、本当やりたいことと出会える場所っていうことになってますね。
ただ子どもたちって意外と飽きっぽかったりもしません？
そうなんです、実はね、飽きっぽいし、そしてまた私今回いろいろ体験してほしいと思ってるんですね。チョイスっていう名前がにもあるように、その一つのことだけではなくて、やっぱり幼少期に本当に、いろんなことを経験することによって、成長過程の時にこうアンテナが違ってくると思うんですね。 あれ知ってるぞ、これ知ってるぞっていうのがとても大切で、それをこう見つけれる場所、例えばそうですね、日本文化、さっきからちょっと私言ってますけれども、その季節を楽しめる子ども、今は春ですよね。でそれで、じゃあ桜が咲いている、桜が散る時期はいつだろう、桜の花ってどうだろうってね、こう観察をすると、実はいつ散るか分かりますか？桜、
今としか言いようがないというか
ですよね。桜にもこう、散っていく姿が変わるのね。葉っぱはどっちから、花が咲き、葉っぱが咲きとかね。ですよね。で、桜、実は中心が赤くなっていく、桜ってピンクの薄い感じですよね、と中心が赤くなっていくと、もうそれは散っていく前っていうことになる。だからそういったものを日本人であればちょっと知っているだけで、道を歩いている時に、例えばお母さんになった時に子供に話してあげれたら素敵じゃないですか。そういった心の財産というか、そういったものをね、たくさん子どもたちに埋め込んでいけるというか、蓄積していけるようなね、内容にしてほしいと思ってるんです。
好奇心が湧いてきそうですね。
そうですね、そう、お茶とかお花って、日本文化だったらそうですよね、華道茶道っていうの、もちろんそれも素敵なことなので、それが一通りできるようにはなってもらおうと思ってるんです。だから何々流とかそういうことではなくって、花を楽しむとか、お茶を自分でいただいて、今欲しいなって思った時に自分で入れられてそんな風に、ね、なったら素敵かなと思うんですけどね。でそれを海外の方にこうお伝えするとか、 ね、自分のお作法で海外の方入れて差し上げられてたら、ね、すごい素敵ですよね。
そうですね、こういった体験を講座として行っておりまして、1週間のうちに10講座あって、その中で1講座だけでもいいですし、多ければ
多ければ最大5個まで選んでいただくことが可能です。
そうですね、1日に2講座あって、月曜から金曜まで、で全部10講座、で例えば1曜日の間にするのは2講座ありますけれども、時間帯が重なっているのでどっちしか取れ、しか取れないので、最大5講座と、
はい、そうなっております。ただ今回1年間同じものを通してというわけではなく、先ほどもあったように飽きやすい子どもたち多くなっていると思います。ですのでチョイスは選んでほしいという思いもあり、3ヶ月で1講座を体験する、経験してみるっていう形になっております。
そうか、おっしゃってましたね。
小さい
うちに、幼いうちに体験しておくことが、例えばそうです、私もそうですけど、小学生の頃に能をなんか学校で見たんですよね。で、能ってこういうもんなんだって国語の授業にあったのかな、確か。でそれで多分大きくなった、まあ、大学生の時に京都にいたので、その時に能ってちょっとね、その学生にとっては全然かけ離れたもので、見ようっていう気持ちはなかったんですけれども、あ、そういえば学校でやったことあるな、見たことあるなと思って、じゃあちょっと行ってみようかっていう。
まさしくそれを狙ってるんです。その潜在意識と言いましょうか、ちょっと経験したことがあるよ、ちょっと頭に残ってるよっていうのが大切で、それがあると本当にこう成長していくときに、こう次から次にアンテナを、ね、まあ、広がっていくんですよね、考えも。けどそれがないと大人になってから出会うんですよ。となると大人になってから出会うと感性が違ってます、残念ながらね、だからその本当に幼少期にこれをやる意味があって、いろんなものに関わってほしいってことなんです。
こういった思いが今回のアフタースクールチョイスに込められています。そして4月から新年度本格的に開校しているんですけれども、そのオープンを記念しまして、4月21日日曜日午後2時から午後4時までの2時間、グランドオープン記念イベントと言うでもいいでしょうか。
はい、そうですね、私どもスタディライフ熊本障害学習、一障害の障害ですね、障害学習支援事務所でやらせていただいて、本当にもう新しい場所で新しい形の事業なので、グランドオープンですね。はい、
ですからスタディライフ熊本を挙げて、このチョイスのオープンを皆さんに知っていただこうというイベントがあります。4月21日曜日午後2時からですが、最初のですね、およそ30分間くらいは、まあ、式典というような形で、どなたにでもお越しいただけるものになっております。でこのスタディライフ熊本にいらっしゃる皆さん方集結して実は行うことになっておりまして、2時からのオープニングアクトは昨年からですかね、このスタディライフ熊本の職員になってくださった、
はい、小林純一君、ピアニストなんですけれどもね、チャレンジドピアノコンサートをずっとさせていただいてるんですよ、スタディライフ熊本ね。そこで小林さんとの、そのピアニストとの出会いがあって、彼が今回 こっちに来て就職してくれてるっていうことになりますけれども、
その小林さんのまずはピアノ演奏から始まります。その小林さんのピアノ演奏から始まりまして、その後スタディライフ熊本のこれまでの取り組みをご紹介ということなんですが、
うちいろんな事業部があるんですね、本当に、田尻幸子先生、校長先生の、体教子育てスクールがありますから、体教子育てスクールでその田尻先生がこういろいろお話をしてくださると、やっぱりお父さんお母さんは子育てについて新しい感覚が芽生えるっていうかね、本当いろんなご経験を先生がお持ちですので、そこにお父さんお母さんの希望とか安心かな、そんなものが生まれてくるので、そういったものをちょっとそのイベントの中にもお入れしたいなというふうに思ってて、田尻先生のミニ講演もあります。
そしてチョイス事業部の紹介がありまして、その後ですね、 だいたい2時、そうですね、30分40分過ぎぐらいからですね、この日体験会というのを行いますので、この日に行われる体験会の、講師の先生方をご紹介します。この日の体験会はどういったことがあるんですか？
はい、今回4つ体験していただく講座をご用意しています。プログラミング、日本文化、総合スポーツ、文字書き遊び。子どもたちがもちろんチョイスは対象になるんですが、大人の方もとても楽しんでいただけるものにはなっていますので、ぜひ覗いていただけると嬉しいです。
で、今回親子で来て、親子で一緒に体験していいんですか？
もちろんです。1月から3月のプレオープン期間もイベントをさせていただいた際に、保護者の方がちょっと私もやっていいですかというお声をすごくいただいて、親子で楽しんでいただけております。
これには事前の予約は必要ですか？
そうですね、一度お問い合わせをいただけるとありがたいですが、その時来ていただけるのももちろん大歓迎です。
はい、では事前予約に関しましては、電話096-364-5825 096-364-5825 に事前予約の電話をお願いいたします。また一般社団法人スタディライフ熊本のホームページの中から特設ページ、このチョイスの特設ページに入っていくこともできます。検索エンジンでスタディライフ熊本、スタディライフカタカナ、熊本漢字、スタディライフ熊本で検索をお願いいたします。なおアフタースクールチョイスの場所は白山通りにあります。白山通りの電車通りに近い方になりますけれども、すぐにお帰りになると思いますので、またこちらに関しましても電話でお問い合わせください。電話番号は096-364-5825 096-364-5825 です。4月21日日曜午後2時から4時まで行われますグランドオープンイベントをまずはご案内いたしました。ではこのグランドオープンイベントにかける思い、今回ねここを担当するという坂口さんから一言お願いしていいですか？
はい、長い準備期間とたくさんの方に支えていただいて、今回グランドオープンのイベントをさせていただけます。多くの方への感謝を伝えるのはもちろん、子どもたちの居場所を一緒に考えていただくとともに、知ってご協力をいただきたいと思っております。どうぞ皆様お越しいただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。
皆さんのお申し込みお待ちしております。そしてこういった子どもたちの学びの場だけではなく、ゴールデンウィーク期間中にはなんと大人の学びの場を用意してる？
はい、そうですね、大人の学びの場、皆さんシリコンバレーどうでしょう？聞いてパッと何か浮かびますか？
シリコンバレーってアメリカ？
アメリカです
ね、ぐらいしかわからないですけど
そうですね、はい、半導体、ね、のこう街から始まって、もう今はもういろんな起業家の人たちが集まって、いろんなスタートアップだったり、まあ、ベンチャー企業の方いろいろと集まっている、そんな場所ですけれども、そこと、熊本を結んでくださる八木博士先生が熊本にお越しになられます。はい、でそれが、実は今回ですね、題がついてました。一般の方向けセミナーと経営者向けセミナー、この2つをやっていただくことになるんです。はい、
一般の方向けセミナーのタイトルは、
うん、はい、世界を知る学びをということなんですね。はい、
世界を知る
んそう、ね、今の日本ってどうなのってことなんですね。日本にいるとやっぱり日本とってもいいので、もうここでいいかなって思ってしまうんですけれども、世界から見た日本ってどうなのってことで、そのやっぱり、私たちは国内だけではなくて海外展開をいろいろ考えていったり、まあ、子どもたちも海外にも出たいという子もいますし、じゃあその本当にこう日本の位置を知って世界とどういうふうにつながっていったらいいのっていうのをこう話してくださる、そんな内容になってますかね。
人生100年時代の学び、英語で世界を見てみようというサブタイトルもつけられております。こちらは5月3日金曜日午前と午後と2回ありますので、ご都合のいい時間でどうぞ。午前の部が午前10時からお昼12時まで、午後の部が午後2時から午後4時まで、場所は辰田の森体育館となっております。参加費は5000円。また懇親会も翌日、 予定されております。 はい、その懇親会に参加される方は1万円となっております。なんかいろんな方々が集まってくださりそうです気がしますね、
うん、はい、そうですね、本当なんかここから何かが生まれそうみたいな、ね、そんな気持ちになってますけど、はい、
そしてもう一つが経営者向けセミナー、
はい、こちらは、まあ、あの世界から見た日本の現在地を知るということ、先ほどとちょっと似てるんですけれども、テクノロジーの地政学というねえ、ちょっとなんかなんだろうっていうふうに思ってしまいますけれども、そういったあの本があるんですけれどもね、それはその、まあ、シリコンバレーと中国のことが書いてある。シリコンバレーと中国のことを知って熊本にとか皆さん思いますよね。けどここにはいろんなこうヒントがあるわけですよ。チョイスも同じで、いろんなことを知ることによってその成長過程のね、あのヒントがたくさんそこに眠っているということ で、これもあのやっぱりシリコンバレーとか中国で今何が起こっていて、じゃあそれを熊本の中に自分の事業の中にどんな風に活かしていくかっていうような、そんなお話をしていただける、
うん、他を知って己を成長させるわけですね、
うん、あ、そうですね、まさしくそうで、あの世界の動きをこう知らないとなかなかこうどこに向かって行っているのかっていう本当のことがわからないので、そういったものを八木先生がシリコンバレーでこう得た感覚でお話をしていただくってことですね、はい、
経営者向けセミナーに関しましては5月4日土曜、セミナーは午後2時から午後5時まで、そして懇親会は午後5時30分からとなっておりまして、参加費はお一人1万5000円、懇親会の費用はお一人8000円となっております。
さあ、すごい高いでしょ。
そう、ちょっとびっくりしました。一般の方向けセミナーと比べると全然違いますもん
けどこの値段って熊本で見ないじゃないですか。
見ない3000円でもやっぱりちょっと高いかなっていう感覚だったり、うん、ね、3000円くらいかな、2000円だと、はい、あ、そうね、うん、
東京に行くと普通ですよね。私たちもその向こうで勉強すると3万とか5万のセミナーで普通にあの受けてますけれども、こっちでは見ない、うん、
だからこそそこに価値を見出してくださる方々に集まってほしい。
そうなんです、あの、はい、もうそこにこうぜひっていう方にねだけ集まっていただきたいと思っていて、本当にきちっとつながって何か自分の事業の中で展開できるようなものと出会ってくださればいいなって思っていますね。若い方も大歓迎です。うん、スタートアップさせたい新しいものね、うん、はい、そういったものどうぞアイデアがある方集まってください。
こちらに関しましても事前の予約をお願いいたします。事前の予約は一般社団法人スタディライフ熊本、電話番号 096-245-6566 096-245-6566、 先ほどのアフタースクールチョイスと同じ電話番号となりますので、こちらにご予約をお願いいたします。またお問い合わせも同じく 096-245-6566 にお願いいたします。今回の大人の力ではチョイスが展開します子どもたちの学び、そして大人たちの学びの場について皆さんに今回ご参加いただける場所があるんですよということでご紹介しました。ぜひお越しになってください。ではここからは株式会社ピカッシュが開発しました歯磨き粉スマイルワンを使っていただきます。南区にお住まいの林田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
1日にブラッシング歯磨きは何回いつしますか？
朝と夜2回です。
その際に使っている歯磨き粉ってなんかこう自分でこだわりとかありますか？
いや、特にはないです。
では今15歳の林田さんですので、お母さんが買ってきてくれたものを使っていると。
はい、そうです。
歯磨きしてて口の中ってどんな感じになると、あ、歯磨きし終わったなっていう感じしますか？
すっきりすると。
すっきり、はい、すっきりってどんな感じ？
歯磨き粉の泡が立ってくるとかな。
あ、結構泡立てる方ですか？
そうかな
そうかな。さあ、ではここにある歯磨き粉スマイルワンを使って歯磨きをしてみてください。はい、どうぞ。
ありがとうございます。
実際に体験してもらっています。このスマイルワンサンプルを使ってくださった皆さんから様々な感想が寄せられています。その中でこういった感想がありました。癖がなく使いやすい、我が家では小学生の娘から大人まで使っています、年齢関係なく使えるペーストですと頂戴しました。ありがとうございました。さあ林田さんは実際使ってみてどんな感想を持ったんでしょうか。株式会社ピカッシュの歯磨き粉スマイルワンで歯磨きをしてもらいました。
いつもの歯磨き粉は歯磨きした後ご飯の味とかもなんか変な感じだけど、あんまりそんな感じがなさそうなので良かったです。
泡立ちどうでした？
あんまりなかった。
ということは自分の中ではこう磨けたっていうイメージはどうですか？
なんか本当に磨けてるのかがちょっと不安だったりとかあった。
そうか、今までと違うということですよね。そしてこのブラシも実はスマイルワンなんですけれども、歯ブラシは先端のブラシのところが少し小さめになっておりまして、この使い心地はどうでしたか？
良かったです。
実はこの泡立ちが少ないという歯磨き粉はわざと泡立ちが少なくしてあるんですね。泡立ちがあると一本一本にきちんとブラシが当たって磨けてるかどうかという判断がなかなかしづらいので、あえて泡が立たないようにして、そしてブラシできちんと一本一本磨けるようにということなんですけども、こう改めて聞いてみるとどうですか？
でもなんか磨いてるときなんかサカサカ言って、なんかいつもよりこうしっかり洗えたかなって思います。
ぜひこれからの長い長い人生、80歳で20本の自分の歯を持っていましょうという8020運動も行われております。現在15歳ですが、それを目指してぜひ頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
お送りしてきました大人の力、新年度もどうぞお付き合いください。学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、株式会社ピカッシュ、一般財団法人熊本学校の提供でお送りしました。